夢見る日だまりカフェ。メンバーはあなたの潜在意識にダイレクトボイス、プロナレーターのゆうくんことゆうき。昼は人を癒し、夜はゲームで殺し屋、ヒーラーマーキュリー。元うつ引きこもりから仕事もお金も人脈も思い通り、宇宙コーチミラン。バカ笑い担当、ガラクタスピリッツチーズピー。癖のある仲間と毎月各方面の多彩なゲストを迎えて、へえなことやすげえなこと、くだらない笑いまで、カラフルにみんなのご機嫌力を上げてるよ。レッツゴ
ー。はい、今回もよろしくお願いいたします。ゆうくんとチズピーとミランさんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
うん、結構おやつ食べてね、ゆったりしてきたね僕はね。
うん、お腹膨れるとね、気持ちも膨れるよね。
うん、ね、あの引き続きね、あのミランさんのサロンからお届けしています。
はい、
はい、今日、
はい、
ね、
うん、
今日聞きたいのはなんか宮古島のお話っていうことで、はい、
そうなんです。
宮古島、
はい、
はい、
もうね、私宮古島が大好きなんですけどね、
うん、
今年の4月に、あの私は一人でね、一人でっていうか、あのそのグループで宮古島に行ったりとかしてたんですけど、うん、去年はね、
うん、
今年はあの初めて生徒さんたちを連れて、うん、ちょっと宮古島に行ってきました、
うん、主催側ってことね。
え、そうそうそう、
フェイスブック載ってたね、
うんうん、そう、主催前何回かやってんだよ、何回かやってんだけど、うん、生徒さんがっていうよりは別のところの生徒さんを連れてっていうことが結構多くて、
あ、なるほど。
そうなんでね、今回ちょっとね本当に初めて、
うん、
全員生徒さんみたいな、
うんうん、ちょっとね見てて羨ましかった。
え、何が
入れねえそこって思って
た。いい空間だったよね、なんかね、
なんか羨ましかったよ、なんか、あ、生徒さんばっかりでいいな。
いや楽しかったですね、
うん、楽しそうだった。
ずっと夢だったんですよ、なんか、うん、やっぱり交通費とかさ、だって仕事してると休まなきゃいけないとかさ、うん、あるじゃないですか、うん、家族がとか、
うんうん
うん、そういうのがあるからやっぱりなかなかみんなね、
うん、
行けなかったわけ、
うんうん
うん、言うんだよ、言うんだけどやっぱなかなか行けなくって、
うん、
でも今回はみんな来てくれて、
うん
うん、まあ、店員はあるんだけどね、店員あるんだけど来てくれて、
うん、
で、そう、そうなんですよ、あ、なんか決断してくれたなと思って、覚悟がいるじゃないですか、
うん、
ちょっと、
うんうんうん、
なんかちょっと嬉しかったですね、もう来てくれたのが嬉しかった。
あの宮古島のね、あの覚悟がいるとかって旅行じゃないんですよね、
うん
うん、まあ、リトリートツアーっていうことで、
うん、
日程が決まっているっていうか、自由に好きなところへ行けるわけではなくって、
うん、
ミランさんがマスターとしてやっているところの、うん、あれは私は研修だと思ってるんだけどさ、
そうそう、研修でいいと思います。
うん、研修旅行みたいな感じのものなんですね。で、4日間だっけ。
そうですね、3泊4日、
3泊4日、うん、で4日間を空けるっていうのが、
うん、
もう私も1回そう、ミランちゃんと知り合ったのそこよね。
そうそう
そうそうそう、宮古島に初めて行った時にミランちゃんと知り合ったんだけど、うん、やっぱりね、主婦とか、
うん、
結構その4日間自分のために、
うん、
お金を使う、時間を使う、しかも遊びまくるっていうことをするのってかなり勇気がいることなんだよね。
そう、うん、そうなの。
ね、独身の人だったら仕事ちょっと有給取ればいいのかもしれないけど、
うん、
家族のいる人が自分だけそれをやるっていうのは本当に日本の女性とっても真面目だから大変なことだと思う。
そう、そうなんですよ。だからやっぱり葛藤があると思うんですけど、でも今回ね、そういった主婦の方だったりとかも来てくれて、ね、お仕事の人はお仕事休んでとかね、うん、もうでもやっぱりみんなね、やっぱりお金とか家族とか時間のね、
うん、
不安やっぱりみんな抱えたわけですよ、
うん、
抱えてるけど、それでも行きたいと思ってくれて、
うん、
来てくれたっていうのがね。
来てどうだったんですか。
いや、もうね、楽しかったですね、
うん、
なんかね、やっぱちょっとプレッシャーはあったわけです。なんか、
うんうん、
やっぱりこの今回私がこう先導を切るわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからちょっとみんなを楽しませなきゃみたいなのがあったりとか、
うんうんうん、
なんかやっぱりそのまとめられるかなみたいなのとかもちょっとあったわけ、
うんうんうん、
ドキドキしながら、
うん、でも何回かやってるんでしょ、その自分が 連れていくっていう、
連れていくのやってるわけ。でも大体ほら、うん、その連れていくマスターさんのがいるわけじゃん、
うんうんうんうん、
だから例えばひろみさんだったりとか、うんうんうん、あの他のマスターさんとコラボでやってるから、
あ、うん、一緒にいるってことね、
うん、そうそう、私一人でってない
んですよ。あ、うん、そうだったんだ、
そ
う
か、
うん、なるほどね。
そうだから逆に言うと、そう、私が、まあ、うん、何人か一回宮古に行ってますって人もいたけど、でも基本的には私がこう指揮を取るから、
うんうんうん、
やっぱりちょっとドキドキしますよね。
うん、
うん
うん
うんね、で今回ちょっとね、当日がちょっと結構寒くて、
うんうん、
4月の頭に行ったから、
うん、
まだね、しかも雨だったんですよ、
うんうんうん、
なんか風も強いし、
うん、
なんかもう初日から結構ちょっと寒いみたいな、
うんうん、
沖縄でも寒いんだ。
そう、寒かったの、
うん、
でももうまた一番にやっぱり温泉行ったよね
沖縄も温泉あんだ、宮古も、
うん、あります。
温泉だらけだよね。
だらけ、
あ、温泉だらけではない、そう、1個しかない、1個しかない。
え、温泉は1個しかないの？
温泉は1個しかない。
あ、そうなんだ、うん、
温泉だらけではない。
なんかいっぱいお風呂行った気がするけど。
あ、だからその、
うん、
その温泉の中にはいろんなほら、うん、あるじゃないですか。
あ、じゃなくて、あと、いくつかの施設行ったのと、行った時ね、うん、最初に行った時、ミランちゃんは仕事で行ってたから、うん、同行してないんだよね、
うん、
実はね、
うん、
で何箇所か行った気がしたけど。そうなんだ。
そうなん、今ね、うん、以前は2箇所あったんですけど、うん、1個が、あ、でもどうだったの、閉館してたのかな、分かんないんですけど、この間行った時、うん、この間行った時は1個だけだったんですよね。 だから1個だけとりあえず入って、
うんうん、
温まって、うん、でちょっとそのライブ、
うん、
ライブも見ながらご飯食べれる時で、
うん、
ところでご飯食べてみたいな感じで、
うん、楽しそう、
うん、で今回初めて、
うん、
星空で写真を撮るっていうのをね、
うんうんうん、出てた
そうやったんですよ、
うんうん、
なんか他の方たちがやってるの見ていいなとは思ってたんだけど、
うんうん、
まあそこまでね、別に考えてなかったんですけど、
うん
うん、
生徒さんの一人がそれを撮りたいって、
うんうん、
まあ、言ってて、
うん、
あ、じゃあと思ってみんなに聞いたら、みんなやりたいって言ったから、
うんうん、
あ、じゃあ全員でやろうってなって、うん、はい、でもうね、すごいもう満天のもう天然のプラネタリウムみたいな、
うん、
満天の星空のもと、もう肉眼でもね、
うん、
見えるわけ、
うん、あれね、
そう、北斗七星とオリオン座が見えたのね、
うんうんうん、
で写真撮ってもらってだったりとか、
うん、
カメも見れて、海が見
えたね。
さあ、どのぐらいの近さ？
近いよ、もうここら辺、ここら辺。
え、だってみんなで囲んでる写真だったよね。
そうそうそうそう。しかもね、顔出してるから、その後すぐ潜ってたんだけど、こう顔出してるから、もうここにいるのよ、横に
。え、もうなんだろう、30センチもないぐらいの近さかな。
亀の頭がもうここにポコって。
顔の横に？
顔の横に、そう、上がってきてるから、もう水面に。
うん、ああ、そういうことね。
そうそう、もうここにいるのよ、うん。逆に触るなって言われてるから、触らないようにするのが大変だったよね。くっついて、近づいちゃうみたいな。
ウミガメの方からそんな来るもんなんだね。
え、そう、上がってきた。もうすごいね、うん、もうびっくりした。慣れてんのかね、人なんでね。もう来て。
慣れてる。
私が行った時はウミガメ出没しなかった。
うん。
うん、なんか2匹
じゃない
の ?2 匹あって、なんかそう、あってね、うん、あ、いやいや、なかなかね、見れないのも。
2匹いたんよ。
そう、2匹いてね、うん、そうでね、こうまた潜ってったりとか、別のカメさんはめちゃくちゃ餌食べてて、もう食いちぎってましたね。こう餌を餌なのかな、海藻なのか分かんないけど、グイグイみたいな。
カメって引きって数えるのかな今ちょっと疑問に思った。
ああ、なんでしょうね。
なんだろうね。
引きですかね。でも、ね、
調べてください皆さん。はい、
そうなんかね、でもちろん熊の実とかも見れたし、うん、ね、魚たちも見れたし、
うんうんうんうん、
すごいね、気持ち良かったですね。
でもその寒かった時にその海入るって大変だった
ね。うんうん、
確かに。ウェットスーツ。
うん。
っていうのあれ、
うん、
来たから、
うん、
海の中そこまでではなかった。
あ、本当。
それも脱いだ時とかの方が寒いかな。
出た時が寒いよね。
うん
うん、
ウェットスーツ意外とあったかいんだね。
うん、そんなに、うん、そう、もちろん海入れば多少は冷たさ感じるけど、慣れれば、
うん、
結構ね、そう。
でもなんか周りなんていうか、みんな生徒さんでさ、ある意味味方みたいな感じだけど、うん、緊張したんですね。
あ、緊張というか、じゃあみんなをまとめられるかな、
緊張。まとめられるかの緊張ね。
うんうんうん、
緊張つか不安の方。
あ、不安はそんなに、なんかドキドキかな、ドキドキみたいな、
うん、
ドキドキみたいな、遠足みたいな、
肯定的な方のね。
あ、そうそう、どっちかというとそうだね、うん、別に変なドキドキではない、
うん、
そうそうそう、でも楽しませなきゃみたいな、ちょっとプレッシャーみたいなのがありましたね。
うん、
でもやっぱりその緊張があったからか、やっぱりその当日が雨だったりとか、
うん、
ちょっと寒かったりとか、あと何だっけ、船の時間があるんだけど、船の時間ちょっと一本逃しちゃって、
うんうん、
この時間のに乗りたいっていうのが、
うんうん、
ついてたの2分遅れてたのよ、
うん、
海船出てんじゃん、
うんうん、
でちょっとそう 臨機応変にねジェルート変えて午後船でっていう風に変えたりとか、
うん
う
ん、
そういうのはねちょっとねあたふたしたけど、
うんうん
うん、でもまあまあ、それそういうところのなんかルート変更はちょっとコロコロあったかな、
うんうんうん
うん、
まあ臨機応変ってことだよね、
う
ん、
そうだからね、でもやりたいことは結構できたし、
うん、
そう臨機応変してやっぱ良かったなってもあったし、
うんうん、
伊勢海老食べたいなってもかなったし、
うんうん、
伊勢海老
そう伊勢海老ね美味しいんですよあそこの、うん、で食べさせたいなと思ったわけ
定食屋さんだよね、
うん、
あのちっちゃい定食屋さんだよねあれ
そう
普通に伊勢海老ボーン出てくんだけどさ、
うんそれがね美味しいんですよまたね
見てみたいな
で、ね、見たいの
、うん、エビが別に食べたいはないな
食べたいないんだ見たいだけど
あ見たいなんだ見たいのは調べれば出てくるね、うん、
いや生でね
あ生でね
やっぱこう、
うん、そう
臨場感がね、
ね、うん、でも別にそこにね、まあ、他にもさあるんだけどメニューは、
うん、
もう基本的にはそこ行ったら伊勢海老だから、
うん、
みんなで伊勢海老食べて
うん、
うん
うん
うん、とかねそうう
ん、
楽しかったですね。
でもね、あの時はねイメージが伊勢海老って高級っていうイメージだったから、
うん、
お店が普通だったんでびっくりしちゃった、
う
んね、もう本当に定食屋さん
お店はねそうそうそう高級感はそんな、うん、いくらぐらいだったの
あそこはね
エビ丼
ね
丼じゃないよ
丼じゃない、
うん、もう定食
定食、
うん、
ボン
と味噌汁出てくる
バーン
そうそうそう
でかいんだ
今はね2000円かなでもね市内で食べるとやっぱ4000円とかするから、
ね、
やっぱちょっと安いんだよね
安い、
うん、安くて美味しいから、うんまあそこは私のお気に入りですね、うんうん、
いいな、
うん、
いいな
であのすごい不思議だったのがねこれ言っていいのかな大神島って神の島でね、
うんうんうんうん、
そこでねちょっと写真撮ろうと思って、
うんうん、
浜に行ったんですよ、
うん、
で浜に行って写真撮ったの、
うん、
そしたらさなんか団体様が来るわけ、
うんうん、
でなんかそれがなんかご神事だったらしくて、
うんうん、
ご神事やるのでちょっと移動してくださいみたいな感じで言われて、
う
ん、なんかご神事やる場所でさ写真撮ってないじゃんなんかびっくりしちゃって
うん、うん、
私たちすごくねみたいな
浜浜
浜浜
浜
浜
大神島って船が着いたところになんかこそ島の神様がいてそこをお参りしてから上の方上がったりする、
うん、あそうなんだ
もう島全体が神様の島って言われてるんだよねだから行けない人も出るらしいよ、
うん、
なそれは普通に上がっていいんだその観光してる人たち
よちょっと船出てるから行けるんだけど、行けるんだけどそういつもだからその浜でね写真撮影するんだけど、
うんうん、
今回はちょっとなんかちょっとご神事とかぶったみたいでちょっとね
うん、
こうすごい不思議な、
うん、
ね
すごくね、面白いね。
だからさ島に渡れない人もいるってね、
うん、
島に拒否される人がいるっていう話をよく聞くんだけど、
うん、
ご神事に当たるってすごい話よ ね、うん、そうこう考えたら、う
ん、しかもさ私が時間ずれて間に合ってて午前中だったら
あそっかそっか
やってないんだよ
あそうだ、
うん、
2分の遅れが、
うん、そう
神様に近づいたんだ
そうそうそうそうすごくない逆にすごいなと思って
なるほどね、うん、なるようになるんだよね
なるようになったねちょっとまさかの展開で、
うんうんうん、そうなんだね
そうなんだね宮古島ってさなんかその、うん、呼ばれないといけないみたいな話も聞く
宮古島は別に
呼ばれないといけない大神島はそうだ
って大神島のことなのかな、
うん、宮古島別に行こうと思えば行けるんじゃないかな、うん、
宮古島もほら点々といろんな島があっての宮古島なんだよね、
うん、
全体が、
うん、
じゃあそのうちのどこかってことなんだろうね、うん、
かな
大神島っていうのは、
うん
う
んうん、
そう宮古島だから行けないとは聞いたことない
飛行機来るし、
うんうん
うん、そこ行けない人は怒っちゃうじゃんかよ
確かに
まあ、どこの場所でもねなんかタイミングが合わなきゃいけないってことは起きるかもしれないけど、
うん
うんうんうん、
でも大神島はよく言われてるよね、
うん、そうみたい、うん、船が出れないとかね
そう上陸できない、うん、なんと海が荒れていけないとかさ、
うん、
いろいろ言われてる
そう、
うん、なかなかタイミングでいけないとか言われてるそこを逃したと思ったらなんとっていうことで
そう、
うん、
そうそうあ乗り遅れちゃったじゃ次の午後の便があるからじゃ午後の便でと思ったらそうそういうことだったっていうねことでしたね、でしかもねその後展望台登ったんですけど、
うんうんうん、
展望台もなんかね珍しく人が少なかったわけ、
うんうん、
だから瞑想してたんだけど中には人によってはちょっと横になってこう、うん、もう体をね仰向けにして寝てる、ね
うんうん、
瞑想する人もいたわけ生徒さんね、
うん
うんうん、で普通だったらさ他に人が来たら邪魔になるからさ、
うんうん、
そんなさ大々的にずっと入れないじゃん、
うんうん、
でも全然来ないわけよ、
うんうん、
だからね もう結構長い間、うん、もう結構1時間近く展望台でね、
そんな
間いて、そうそうそう、でも来ない人が、でじゃあそろそろ帰ろうかと思ったら人が来て、もうめっちゃタイミング合うねみたいな感じで
本当だね、
そうそう、これでも午前中だったらもうちょっといたんじゃないかな、人もしかしたらね、
守られてる
ね、調整してもらってるね、
そうで、そんな感じでなんかね、なんかね、ちょっと今も想像した、計画したことを何日、何月何日にこれ行って、何日目にこれやって、何時にこれしてっての一応計画表、仕様みたいなの作ったわけ、日程表作ったんだけど、それはことごとく崩れたわけ、でも結局ベストになったから、なんか計画のしすぎもあんまり見ないだった
わけ、そうだよね、
そう、面白かった、
結局その時の、そのそれこそ臨機だ、その時でしかないから、その前にいろいろしたのと、そこって時間のズレがあるから違うんだろうね、
そうなので、夕日もね見たいねっていう人がいたから、じゃあ夕日見に行こうっつって海で夕日見てとかね、そう、なかなかさ、通常のツアーだとできないじゃん、夕日を見るとか星空フォトに参加するとかってさ、要は別行動になっちゃったりするから、やっぱり提案しづらいじゃん、でもまあ私のスクールのファミリーだから身内だから、これやりたいですって言って、まあ、みんなが OK になったらじゃあやろうかみたいな感じで、ちょっと臨機応変にプラスアルファやってみたりまして、そう、そんなことをしてました、
ね、それはいい時間が取れたね、何回も言ってるけど一番良かったんじゃないじゃん、
あ、そうね、いや、まあ、どれも良かったんだけどね、でも今回星空フォトとサンセットは今回初だから、それはそれで良かったし、そう、あ、でも毎回毎回新鮮ですよね、何回行ってもいい、何回も行ってほしいもん本当に、あ、でもねちょっと、ね、残念なことがあって、パンプキンホールあるじゃないですか、であれってさ、最後あれアトラクションがあるじゃないですか、でそのアトラクションがなんか怪我しちゃった人がいたみたいで、ちょっと下がってた、ちょっとそこからはできなくて、ちょっと低いところからってなってた、
あ、そうなのね、なんか何言ってるか分かんないと思うんだけど、船で行って洞窟の中に入って、その洞窟の中が鍾乳洞になってて、それがまるでかぼちゃみたいに見えるので、パンプキンホールって言われてるところで、そこに、神様がいて、お参りができたりするんだけど、そのパンプキンの上に上がってお参りするんだけど、その高さが結構海までがあるんだよね、でそれを飛び込みをするっていうこと、
あ、それは濁したかったのに、
ごめんなさい、
それは濁したかったアトラクションって言ったんだけどね、
あ、そっか、失礼しました、
はい、
これ、
いえ、でも、まあそう、もし初めての人がいたら、聞いてなかったことに、聞かなかったことにしてください、
セルフカットみたいな、
でもそれが低くなった、
低くなった、そうそうそうそう、だからねちょっとね、そう、なんかこっちはさ、その高いところからっていうイメージで言ってるから、ちょっとチーンってなったよね、
あれ結構な高さあったよ、だって
そう、だから生まれ変わりなのよ、あそこから飛び込むから生まれ変わりなんだけど、低くなったからあんま意味ないっていうか、なんか、
何メートルぐらい、
わからない、
数えたことわかんないぐらい高い、
ほら、例えばさ、崖がね、崖っていうかその山っていうか海までが1メートルだとしても、その上に立ったら自分の目線ってもっとあるわけじゃん、
あるね、
だからその分もあってすごい高いっていう感じがして、割とみんな飛び込めなかったね私の時も、
ね、怖いかったって話は聞く、
怖い怖い、
参加者、
私怖いと先やる人だからもう一番でやった
すごい、さすがさすが、そう、
特攻隊長じゃん、
だって先やった方がさ、
切り込み
たい、みんなの見てドキドキするよりさ先やった方が早い
そうだね、早く終わった方がいい、ね、
そういうの分かるそういうのあるよね、
ね、その、ね、ツアーのね、担当の方が、じゃあ行けるって言われたんだけど、行けるって降りてください、ここから飛んでくださいって言われたから、え、ここからじゃダメですかって言ったら、あ、ダメですって言われて、え、自己責任でもダメですかって言ったらダメですって言われて
粘った
一回粘ったダメだった、だから降りて、でもそれでさらに飛べるって呼ばれたから、いや、もう全然みたいな感じでピョンって飛んで、それで、生徒たちも何人か飛んで、結局全員飛べたんですよね、
ね、あの そこでちょっといろいろ感情出るからさ、
うん、
ね、いろんな勉強しながらね、
そう
行くことになるんだけどさ、
そうそうそう、だからもうね、あのやっぱそのもう全部この研修ツアーって生まれ変わりツアーって言われてるから、
うん、
もう全部もう新鮮なというか浄化なんですよね。
うん、
その浄化のアトラクションの一つが、
うんうん、
まあ、アトラクションというか儀式ですね、
うん
うん、儀式の一つが、
うん、
あの一個ね、なんかなくなってしまったというのはちょっと悲しい。
あれが一番スリルだよね多分ね、
うんうん、あのこのツアーの中で一番のね、うん、あの醍醐味です、うん、
パンプキンホール自体がその飛び込むことが生まれたんですみたいな、
うん、とは言ってないけど、でも帰りはそれしかないからさ、
う
ん、だからもうその場所パンプキンホール自体が子宮って言われるぐらい、
うん、
要は中に入って出てくるから、
うん
うん、だからもうそれが浄化なんだよね。
あの海に入ってってその入り口狭いのよ、
うん、
入り口狭くて海に入ってってそのホールに入るわけ、
うん、
で中洞窟になってて大きいんだけど、
うん、
だからあのこうそのなんだろうな、うん、鎌倉みたいな感じ、
うん、
の中でその、うん、高いところのさらに上のところに神様がね、
うん、
ちっちゃな祠があって神様がいるのよ、
うん、
でそっから降りる手段が別にはしごがあるわけでもなんでもなかったんだよね。で私が行った時は、できない人は、連れてってくれるその係の人が、
うん、
まあまあ、 あの手を引いてくれるぐらいの、
うん、それぐらい、
うん、感じだったの。
登る時も
そう、登る時も手を引っ張ってもらって登ってるっていう感じ、
うんうんうん、
じゃあ帰りはもう手を煩わせないでドボンみたいな
ができたんだけどできなくなったってこと
よね。そうそうそうそう、だからね、そうなの。だからそのうちもしかしたら低いとこからもできなくて、もう本当になんかもうはしごで降りるみたいな感じですごい寂しいことになるかもしれないよね。
ね、もしかしたらロープかなんかでね、
そうそうそう、
こう降りていくとかってことになるのかもしれないね。
そうそうそうそう、まあまあね、まあ、怪我はさ、やっぱさ、あんだけの、ね、たくさんの人の観光客が当然起きるじゃん。だからまあ一応ねサインも書くし、でもなんかそうやってさ、なんかもう危険だからやらないってなってくるとさ、
うんうん、
もうどんどんどんどんさ、あの遊具がなくなってくると同じさ、
そうだよね、
何もできなくなっちゃうよね。
なんか面白かったのが遊具の話で思い出したけどさ、
うん、
なんかこう公園があって、
うん、
ブランコが一つだけポツンってある公園だったの、
うんうん、
で、あ、なんかそのしばらく経った後に、
うん、
もう一つ遊具ができると、
うん、
なんか工事してんなと、
うん、
あ、新しい遊具が増えるんだなと思って、うん、じゃあ何ができたのかなって確認したら、ブランコの横にもう一つブランコができた。
あれ、ブランコが
育たない、ダブルブランコ。
足りなかった、まだ軽い
な。あ、ブランコ二つの公園になりましたねみたいな。
なんかあの遊具でもないけど公園でボール遊びしちゃいけないとかさ、
うんうん、
いろいろ制限する方向じゃない、
うん、
なんでもさ、
うんうん、
ね、あの挑戦する場所がすごく少なくなってるよね。
減りましたよね、
うんうん、で結局そのバンジージャンプだとかさ、
うん、
っていう挑戦になってきたりするんだよね。もうちょっと より危険になってくるっていうか、まあ、もちろん安全は確保されての話だけど、
うんうんうん、
ね、一筆書いて保険も入ってみたいなところになってくるじゃない、
うんうん、
でもそれと子供ができるかったらそうでもないだろうしね。
そう、
子供の体験の場が減るよね、
うん、減る。だから安全って言ったらその先の成長ってあんまりないじゃないですか、
うんうん、
だからなんかさ、だってね、怪我を恐れて何もできなくなったらさ、でもいつか怪我するじゃないか、人間だから、
うんうん、
ね、
うん、
なんか切ないなと思いますね。
いや、これあのこれは言ったらダメな話かもしれないけど、骨折したところって丈夫になるんだよね。骨折したところってその周りに骨ができて、
うんうんうんうん、
普通のところより丈夫になるんだよね、
うん、
であの骨の成長も全然その骨に対してストレスがないとダメなんだよね、
うんうん
うん、だから結局あの少しのちょっと上っていうのがないと成長はしていかないってことだもんね、
うん、そうだと思うんですよね。
もったいないね、いいとこだったのに、
うん、ねえ、そうなの、ちょっとね、ちょっと残念とか思って、
うんうん
うん、まあそれが唯一だね。でもみんなほら知らない人も多いから、
うんうんうん、
あの別にそれはそれでみんなね楽しかったし、うん、ちょっと怖かったとか言ってたから、
うんうん、
いいんですけど、まあ、私の中ではちょっと物足りなさが、
そうね
でも今いっぱい飛んだからね、今まで過去に、なんかいいんですけど、私はね
過去に
もうだってね、数え切れないぐらい言ってんだもんね。
そうか、
うん、いっぱい飛んだからいいんですけど、いや飛ばしたかったなと思って、うん、みんなにも体感してほしかったなっていうのがね、うん、ちょっとありましたね。
あれはね、うん、2,3 回やってもやっぱちょっとビビると思う
わ、うんうん、あ、そうそう、あ、緊張するのよ、いつも緊張するのよ、うん、だから私もそろそろ、あ、そろそろ出口だと思った時にやっぱり緊張したわけ、うん、で緊張したけどよしやるぞと思ったら、うん、こちらからって言われてチーンってなんだよね、うん、
え
覚悟したんですけどみたいな
そうなの、私の覚悟返してよみたいになっちゃうよねせっかく覚悟したのに、
うんうん、そうなの、そうなの、まあでもしょうがない
ね
そう、でも楽しかったです、
ね、うん宮古島ね、いいよね、あの普通に言う沖縄とはやっぱちょっと違うよね、
違いますね、やっぱ海がね、うん、とにかく綺麗なんです、うん、エメラルドグリーンに白い人、うんうん、まあ沖縄もそうなのかもしれないけど、
うん、
なんかなんだろうね、分かんないですよね、分かる、なんかいい、
なんか、うんと、大きな町があんまないでしょ、
うん、市内がちょっとあるぐらいから、うん、市内がやっぱり栄えてるぐらい
から、うん、ちょろちょろっていう感じでね、うん、ちょっと行くと、もうだってほんとざわわの世界だしさ、
そうそうそう、だからもう車とかあのペーパーでもあの走ろうと思えば走れそうな感じですね、
うんうん、
車もそんなないし、
そうそうそう、
のどかで広いし、
キジムナーとかいそう、
キジムナーは、
うん、
なんだっけ、うんと、あれにいるんだよね、
あれ、
うんと、植物なんだっけ、あとガジュマル、
あ、ガジュマルにね、
うん、ガジュマルにキジムナいるんだよね、
うん、
なんかぬいぐみとかね、なんかこれマスコット的なのがやっぱりグッズにありますね、
あるよね、うん、キジムナ可愛いんだよね、
可愛 い
グッズになってるやつは、本当はどうか分かんないけど
さ、あ、そう、確かに本当は分かんないけど、うん、そうね、うん、
そう、あのガジュマルってさ、すっごい丈夫なんだよね、
そう、すごくね、絡み合ってこう、だからすごい、なんか一本の木と思えないぐらいこうね、
うん、
大きくなりますよね、
うん、あれね、不思議なもんで、私父にね、あのキジムナーがいる幸福の木っていうんで、うん、ガジュマルをプレゼントしたことがあって、
うん、
で父が3ヶ月ぐらい入院してて、水あげられない一人だったら、
うん
うん、そしたらね、あのうちにあるガジュマルは何ともないんだけど、うん、父のところのガジュマルだけ細い根っこみたいなのが枝から垂れてきたの、うん、だから水を求めてるんだろうね、多分、
なるほど、
うん、で本当にあの宮古島のは本当上からもうね、
うん、
あの糸みたいのがいっぱい垂れてきてて、っていうのがあるから、
うん、枝から水を吸うの、
枝からね、根っこみたいのが出てくるのよ、
枝からも水を吸うの、
うん、枝じゃないんじゃないかな、根っこなんじゃない
かな、うん、それがだから宮古にもあるんですよ、ね、宮古にもね、こうもうふっとい根っこじゃないけど、こうね、養分多分吸ってんだろうなっていうのが、
うんうん、そうそう、ね、
不思議な生態、
うん、
そう、だから生きようとする力ですよね、
ね、すごいよ、生命力、うん、で結局その父が3ヶ月入院して、
うん、
水を一切もらっていなかったガジュマル、生きてるからね、
うんうんうん、すごい、
3ヶ月
生きようと伸びるする力って、だから人間もあると思うね、生命力みたいな、
すごいよね、だって水が足りないから、
うん、
足りないのに伸ばすわけでしょ、
そうそう、うん、足りないから、
うん、
もっと土の方へ向かってるわけよ、
吸いに行こうみたいな、
そう、
垂らすエネルギーがいるじゃん、
うん、
そもそもね、
うんうん、
足りないのにね、
うん、
すごいエネルギー、
諦めないみたいな、
ね、
うん
うんうん、あの生きるの諦めるって動物にはないもんね、
うん、うんうん、あ、確かにね、
うん、
本能ですよね、生きようとする、
そうそうそう、
うん
うん、それ以外の選択肢ないもんね、
うんうん、
なんとか生きようとするじゃん、
うんうんうんうん、
すごいよね、
ね、自然の働きだよね、
うん、
それを取り戻さないと私たち、なんか諦めるってのがあるじゃなくて、私たちって、
そうだよね、
うん、
そうだよね、うん、なんかお前には無理とか言われるとはいとか思っちゃうもんね
動物にさお前には無理って言っても多分なんか聞かないと思うの
だよね、
うん、多分もう本当にでも全力でさ生きると思うんですよ、
昔ね、本当あの子供の頃に妹があのもらってきた子犬、
うん、
柴犬がいて、ね、外で飼ってて段ボールの中に入れてたんです
、うん、段ボールに、
そうそうそうそう、最初ね、最初もらってきた時、
うん、
段ボールに入れてたんだけど、
うん、
寒かったんだろうね、毛布とか入れてて毛布加えてでぐり返ししたのよ、
うん、
そういうチェアあるんだと思って、
段ボールごとひっくり返った
の、うん、違う違う、毛布を加えてでんぐり返ししたから、
うん、
毛布にくるまるってことをしたの、う
ん、毛布はかかったんだね、
そうそうそうそう、うん、
電子にこうくるまるみたいな、
そうそうそう、
うん、
そう、あの毛布の中に隠れるみたいな感じで、
うん、
でんぐり返しとかすんのとか思ったんだけど、
ね、
やっぱりなんかこう知恵が出るんだろうね、
ね、すごいよね、賢いですよね、なんか動物って本当にそういうところでは、う
ん、なんか3歳ぐらいの人間の知能はあるって言ってたね、 うん、犬ってね、
うん、
3歳児もやるんだね。
そうな、
うん、
3歳児ってさ強いからね、
うん、強い
強い、あの3歳児の悪魔って あるのよ、知ってる、知らない、あの2人とも独身だから知らないか、
うん、
子育てで3歳児の悪魔っていうのがあるの、
うん、
ね、赤ちゃんって言葉使わないでしょ、うん、で感情をどうやって伝えるかって、泣くとかわめくとか、もう ボディじゃん全部、
うんうんうん、
身振り手振り、だから身振り手振りで物を伝える力があるのにね、
うんうん、
3歳ぐらいになると言葉が加わってくるのよ、
うんうんうん、
と身振り手振りで物を伝えなくなった大人にかなわないわけよ、だから大人が、
うん、
もうあの全身を使った上に言葉を使って伝えてくるから、
うんうん、
大人は勝てないの、
うんうんうんうん、
3歳児の悪魔って言われ
る、全力ですもんね、だから
全力もう、
うん、
もう 100% で来るから、
うん、そう、この100%でも本当はね、うん、本当は大事なんだけど、
そう、
旦那のこう縛られてこう、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、縛っても自分だったりするんだけどね、
う
ん、
そうなの、そうなの、そのパワーをさ、3歳児ぐらいのパワーをさ、うん、大人かなわないぐらいのパワーをさ、でも本来は持ってたはずじゃん、
持ってるよ ね、
ね、それをさ、うん、出すだけなんですけどね、
うん
うん、
でもじゃあ3歳児みたいにさ、あのお菓子の棚の前で寝っ転がってだだこねられるかったらさ、なかなかね、そうは、
まあ、まあそれは極端な話ですよね、
うんうん、あれ見てると頑張れとか思っちゃう私、
応援すんだ
すげえなとか思って、フルアウトだなみたいなさ、
でもそうやって見ると、そういう客観的に目で見るとさ、うん、なんか大変、子育て大変と思うけど、
うん、
もしかしたらなんか面白いな子供ってと思うのかもしれないけど、
ね、子供はねあのそういう視点をもし親が持てたら、
うん、
すごいあの、うん、ティーチャーよ、
うんうんね、もう子供はもう何よりの先生って言うもんね、うん、本当に、
うん、
人生の中でね、
そうね、聞くね、
うん、
全力だよね本当にね、うん、
でもほら大人には立場とかさ、
うん、
ね、あの世間とかさ、いろんな、うん、もういろいろしがらんでるもんがあるから、
うん、
そうはいかない、
うん、そうだから、そうするとさもちろんできるものできないものあるけど、そうするとどんどん自分のパワーがどんどんこう失われていくっていうね、
そうそう、
ね、
あの、お菓子の前でね、横になって、うん、ダーってできないよね、
うん、でも別にほら誰も本当にいない場で自分一人の部屋で、
うん、
ダーっていうのは別に やりたかったらやればいいじゃん、
うん、
やれなくはないじゃん、
そうだね、
やる理由があまり見つからない
そうそう、理由はないじゃん、とにかくやってみるみたいな、うん、なんかさ中にはさ YouTuber の人かな分かんないけど、なんかさもうジュースのお風呂に入るとかさ、なんかバケツプリン作るとかさ、よく分かんないことやるじゃん、でもそれってさ、うん、本当に子供の時の夢だったりとかさ、
うん、
無邪気さだったりとかさ、
うん、確かに、
そう、実現のパワーだったりとかさ、
うん、やってみようだよね、
うん
うん、
でそれにみんなさ感動してさ、なんかフワーとかなるわけじゃん、
うんうん、
だからフォロワーフォロで見る人が増えたりとかさ、
うんうん、
ね、面白ってなるもんね、うん、自分の中にあるものだからそう思えるわけだもんね、
そうそうそう、やりたいけどやりないことをやってるからすごいみたいな、
うん
うん
うんうん、
あの代理で叶えてくれてるんだね、
そうそうそうそう、
そういうことか、
そうだから人が集まるんだと思う、
え、あの正直私ミランちゃんは、うん、あの代理で叶えてくれてる人だと思ってるよ、
私本当はそう思ってくれてる、うん、嬉しい、ちょっとね、うん、それね、あのそういう風になりたいと思ってはいる、
うんうんうん、
うん、
あのミランちゃんがこんなにできるんだって思うもん、
そう、
うん、
あの希望をね与えたいなと思って、うんうん、いや私ができなかできたのにあなたができないわけないでしょっていうのが、
うん
うん、私の中にあるわけですよ、そのためには背中を見せるしかないじゃないですか、
うんうんうん、
で背中を見せるってことはチャレンジを止めたらいけないなと思って、
すごいな、
あのこわごわやってますよ、
あ、うん、でもねそれを、私ができるんだからあなたもできるでしょっていうのにグサーってくんだよね
だってうつ引きこもり自己否定マックスですよの人間が、人が怖くてあの人前で喋れない人間がやってるんですよ、え、やれますよねって思うわけですよえ、なんでやれないんですかって思うわけですよ逆に、
うんうん、なんかこう それはそうなんだけど、こうそれは乗り越えた人だからみたいな、
うん、そうだから乗り越えられるよってこと、
あ、そうだね、
だから前を行く人がいるから、うん、そこに道はあるんだよっていうのを見せてるんだけど、うんうんうん、でも後ろにいる人にはその道がすっごく遠く見えるの
よ、そう見えるのやってないからね、
うん
うんうん、
すんごく遠く見えるの、でもそのすんごい遠い道も要するに一歩からなんだよね、
そうそう、うん、そうだから別にいきなり難しいことやれとか私の真似しろとは言わないけど、でもやっぱりその一歩がこの遠い一歩につなが遠い道につながってるから、
うん、
まず一歩動こうよっていうのを、でも言葉で言っても説得力ないじゃん、
うん、
だから言葉でも言いたいんだけど、まあ、背中を見せられたらいいなと思って、
うん、
私のできる範囲で実験をしてるってこと、
うん、
あの前を聞いてくれてる人は分かってるかと思うけど、このミランちゃんがですね、この 最初の一歩って何をしたかとお風呂なんだよね。
あそうだね、うん、あまあ本当に本当に最初の一歩って言ったら、うん、一番最初の一歩って言ったら、うん、まず外に出ることだったけどね。
あそっか、
うん、えだからだってもう外に出て、うん、あの私の先生に会いに行くっていうのがな、
うん、
そもそもさ、うん、だってもう人が怖いわけだし、薬飲んでるわけだし、
うんうん、
ね、ね、いくらねあの知り合いの方にさ、
うんうん、
この人に会いに行こうって言われてもさ、
うん、
怖いじゃん、
うんうんうんうん、
断ったからねずっと断ってたけど、うん、あまりにも言ってくださるから、
うん、
あじゃあ一回はと思って行ったっていうのが一歩だよね。
よくしつこいなこの人って思わなかったね。
いやまあ思ったかもしれない、ちょっとその時あんま覚えてないんだけど、
うんうん
うん、でもあんまり言ってくれるからやっぱり一回はと思ったんでしょうねきっと。でもそれが人生を変えたよね。そこから始まったね。
本当何かの一歩が出るか出ないかだけだもんね。
そうそうそう。
でも初動が重たいんだよね。
そう。
動かない岩を動かすその最初が一番力いるんだもんね。
そうなの。だから最初はもうそういうもんだと思うしかないですよね。
うん、
だってどうしたってさ、ウス回すときはウスが重かったりとかさ、うん、回転遊具とか回すときはやっぱり重かったりするから、うん、ね、自転車も最初はフラフラするじゃないですか、
うんうん、
もうそれはねもうそういうものとしか言えないですよね。何回も倒れて自転車に倒れてでも諦めなかったらもうその後軽やかに乗れるわけじゃないですか、
うん
うんうん、だからね1回や2回で諦めないでほしいなとは思いますけどね。
乗れちゃうと乗れない人の気持ち分かんなくなっちゃうしね。
そう慣れてくると
ね、うん、当たり前になっちゃうからね。
そうそう、
でそれがだから今ミランちゃんがやってることをいやミランちゃんだからさっていうところなんだよね、
うん、
そう。でも練習すればみんな自転車乗れるよってのと一緒で、
うん、
できるはずなんですよ。できるはずというか私ができない人間だからでき私容量悪いしさ人の10倍ぐらい頑張らないできない人だからその私ができたから大丈夫なんだよっていうのを、まあ、背中を見せたいよね。だから言い続けますよ私の肩書きを打つ引きこもりっていうのをもういい加減変えたらとか言われるけど、
うん、
でも変えないですよ、うん、変えないですよ。だって打つ引きこもりって私の大きなさ敬意じゃないですか、
うん
うん
うん、
そうね、そうね、
そっか、
うん、打つ引きこもり自己否定マックス人が怖くて話せないこれここまでが私の肩書き、
うん、最初の地点だもんね。
そうでも肩書きって多分かっこいいものつけるじゃん、
うんうん、
ね、なんか年収何億とかさ
つける
じゃん。じゃないからねどうぞこう肩書き
えでもそれってまあビジネス講座なんかもで落差がある方がいいとかって、
うん
うん、聞いたことはあるよ、
うん
うん、
まあ、その落差、まあ、それはビジネス的にはそうですか、
うん、
私は自分が言ってるからね、
うん
うん、落差とかじゃなくて、まあ、落差があるかもしれないけど、まあ、落差ありますね今の私から見たらね。
そうよ、
うん、
全然、
うんうん、そうでも私がしたいのはそうじゃなくていやそんな私もできたからできるよっていうのを言いたいわけですよ、
うんうん、それはわかる。ほら私が結婚4回とかさ、
うんうん、
ね、子供がいっぱいいるとかさ、
うん、
ね、発達障害の子がいるとかいろんなことあるけどさ、うん、
はい、
うん、それってでもさ超えてないと言えないんだよね。
言えない。
これが肩書きになるのはそれを超えてるからなんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
渦中にいたらそれはそれでしかなくなっちゃうの。
そうそうそうそう、だから乗り越えたから今言えてるんですけど、うん、そうそう、だからね、結婚ね、別に何回結婚したって幸せになれるっていうのを言えるわけだし、そうそう、だから乗り越えたから見せられる。でもそれを例えば上にいっぱいできるいるじゃないですか、
うん、
もう結果出してる人たちが、
うんうん、
上に結果出してる人たちがいてまあ、この人たちの結果出してないから言えないなって私は思ったわけ。でも私の経験って私の経験だから、
うん、
私の経験が希望になる人もいるわけですよ、
うんうん、
ね、今ねたくさんのマスターさんたちがいますけど、うんうんうん、やっぱりもともと結果出してる方たちもいるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、その中で、まあ、平凡どころかどん底ですよ、ね、とりあえず幸せですとか家庭持ってますって人もいるわけ、
うんうん、
でも私はどん底ですよ。どん底からの普通になっての今の自己実現が起きてのだから、
うんうん、
はい、大丈夫ですよと、
み
たいなと、
うん、
そうだよね、
みたいなと、うん、
そうだよね、
そう、
うん、今もしどん底だと思ってる人は、
うん、
ネタになると思って、
そう、
それがいいと思うんだよ。
そうなの、そうなの、絶対その陰を経験、うん、マイナスってことで、ネガティブとか陰とかマイナスを経験してる人たちって意味があるから経験してると思うんですよ。次に陽に変える力があるわけですよ。
うん、
それを忘れないでほしいなと思いますね、うん、絶対そのパワーがある。何も意味ない人って多分平凡な人生のはずなんですよ、
うん、 うんうんうん、なるほどね。
そうそう、だから与えるとか、なんか伝える側だから、
うんうん、
伝える側と受け取る側だったら伝える側だから、
うんうん、
経験が必要なわけ、経験しないと言えないから、
うん
うんうん、だからそこは自信持って、もう自分の人生なんてこうなんだって私は思ってたけど、そうじゃなくて私は今の人生からドラマを作っていくんだみたいな気持ちで、
うん、
まあ、そこまで思えなくてもいいけど、
うん、
意味があると思ってほしいなって
思いますね。そうね、みんなでも自分の人生の脚本家になればいいんだよね。
そうなんです、
うん、脚本家だとしたらさ、うん、何のトラブルもなかったらつまんないドラマになるわけだからさ、
見たくないじゃんそんなドラマ、視聴者増えないよ。
ね、ね、
もう最初から幸せで、中盤も幸せで、最後も幸せみたいな。
そうそうそうそうそう、
個人的にはそれでもいいけどね。
見に行く。私一回だけ、ね、そういう映画を見たの、
うんうんうんうん、
その人の、その
楽しければね、
人生のね、うんうん、いやその人はその人じゃ楽しいじゃん、見てる方から見たら、
うんうん、
なんかこれ何を伝えたかったのか分からなかったわけ、
うんうんうん、
申し訳ないけど、
うんうんうん、
まあ、あ、こうやって季節は巡っていくんだなって思ったわけ。
なるほどね。
だから伝えることは難しくなっちゃうわけよ、
うん
うん、
ね、だから、うん、と自分のが今脚本を書いてて、今自分がそのなんだろう、トラブルがあって、これをどう超えていくかのゴールまで自分で脚本かけちゃったら、多分そうなるよね。
そうそうそうそう、だから、まあ、よくね、これ私だ好きな言葉なんですけど、
うん、
深刻になるのは真剣になれっていう言葉があるんですけど、うん、やっぱ深刻になりすぎるともう目先しか見えないから、
うんうんうん、
未来が見えないわけですよ、
うんうんうん、
じゃなくてどれも、まあ、真剣に、まあ、しっかりやっていいんですけど、
うん、
楽しむというか、何が起こるんだろう、これは何の意味があるんだろうと思って実験ですよね、
うんうん、
実験というか面白がる、
うん、
まあ、もちろんその状態の時で面白がらないんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりそういう視点を持つと、
うん、
やっぱり切り開かれていくって言われてますね、
うん
うんうん、
実験好きですね、
うんうん、私が好きなわけ、今は好きだけどね、
うん
うんうんうん、だって人生って何かしなきゃ変わんないわけじゃん、
うん
うん、だから面白がるのも深刻になるのも自分次第なわけじゃないですか、
うんうんうん、
同じ現実だったら、
うん、
でね、なんか未来が切り開かれるんだったら、ちょっとでも面白がった方がいいじゃん、なんかどうなっちゃうんだろうこの先みたいな、なんか何かな、ハッピーちゃんかな、誰が言ったのかな、なんかなんかピンチが起きたらどうなる自分みたいなこと言うらしいの、
うんうん、
こんなことがあったどうなる自分みたいな、ちゃんちゃんみたいな、
うんうん、
ドラマ風にしちゃう、
うんうん、だと思う。だからさ、深刻になってる人って、
うん、
悲劇が書きたいんだろうね、きっとね。
そうなの
よ、悲劇の主人公になりたいんだろうね、
そう
きっとね。
そうで、悲劇のヒロインになることによってメリットがあるわけよ、例えば同情されるとか、うん、注目されるとか、
うんうん、
絶対メリットがあるから今の現実あるわけ、
うんうんうんうん、
じゃあそこ変えてきたいんだったら変えてこうよみたいな、
うんうん、
シナリオ書き直そうよみたいな、
うん、そうね、
うん
うん、
その部分に気づけてない場合もあるかもしれないしね、
だから気づけてない人がほとんどですよ、
うん
うんうん、あと私も刺激のヒロインになってたからね、
うん
うん、家族のせいだとか、
うん、
してたからね、職場が悪いとか、
うんうんうん
うん、
人のせいにしてるうちは変えらんないからね、
変わらない、全然変わらない、
ね、人は変えらんないもんね、
そう、もう気づいた方がいい、いい加減、
うんうん、
人を変えようとするのやめるって、
うんうん
うん、
一つずつ取ってく感じだよね、気づいて取って、気づいて取って、
そうそう、
でも出るんだよ、
当然出るんだよ、
まだあったかみたいな、
そうそうそう、
出る出る、
あ、やってたわみたいなさ、
うん、でまだ気づいて、まだね、そのコツコツですよ、この1回で例えばさ、なんかこの人と会ったらガラッと変わりますとかはないわけ、
うん、
やっぱりそのコツコツなわけよ、歯磨きも一緒でさ、虫歯になりました、歯医者行きました、じゃあもう一生虫歯になりませんじゃないじゃん、
うん、
じゃあもう放置したらまた虫歯になってまた行くことになるじゃん、だからやっぱりいろんなチャネリングとかヒーリングは やってもいいと思うんですよ、でもやっぱり日常の自分との対話だったりとか向き合い方を変えていかないと根本的な解決にはならない、
そうだよね、誰の人生って話だよね、
そうなんですよ、別に歯医者さんって言うのは別にいいんですよ、
うん、
別にホームケアしなければ何回も来てくれるわけだから、
うんうんうん
うん、なんか自分がどうしたいかですね、
うん
うん、
なるほどね、 こんなミランちゃんはオンラインサロンでいろんなことをね、はい、あの答えてくれるので、
あ、そうでした、そうでした、はい、
ぜひぜひぜひ、
はい、まあ、こんな話ばっかりしてますけど、
ね、でもその人に向けての答えができるからオンラインサロンはね、ちょっと先月もそういうお話ししたけど、
うん
うん、このお話を聞いて、え、結局どういうこととか、うん、もっと詳しく聞きたいとかっていう人はもうぜひオンラインサロンがおすすめです。
ありがとうございます、まさか宣伝してくださると、
うん、いやだって実際聞きたいでしょきっとね。
そうだよね。
何、ね、その鬱引きこもりとかってどういうことって、
うん、あ、でも鬱引きこもりの話は YouTube でもねしてるからね、全然、うん、あのそういったところでも、ね、
でもそれをさ、うん、あの一個一個どうやって克服していったのかとかさ、うん、本当に細かいところまでって、うん、そういう映像で流れてくるだけじゃさ、
うん、
理解できなかったりもするし、
確かに、
うん、そこをねちゃんと個別で答えてくれるから、
うん、そう、聞いてください、もう聞いてほしいし、今なんか悩んでることがあったらそれに対しての紐解きもねさせていただくので、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、こんな感じで大丈夫、
はい、う
ん、ちょっとねまた音入ったけどね、はい、
はい、
じゃあもう今月もありがとうございました
。ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夢見る日だまりカフェ、今週のお話はいかがでしたか。ラジオへの意見、感想、リクエストなど待ってます。来週もまたお会いしましょう。